バイセル
TBS ラジオ
Oh my pasta Oh my Oh my pasta Oh my Oh my
日本一時です。
時刻は午後1時、 TBS ラジオからお送りしている生活は踊る。改めましてパーソナリティは私ジェンスと、
名前は過去でも未来志向、 TBS アナウンサー近藤過去でお送りしています。
この時間から長崎佐賀の NBC ラジオでも放送中、長崎と佐賀の皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。番組ではメッセージ募集しています。今日のテーマは、皆さんはどんな秋にしたいですか。メールの方、 so@tbs.co.jp、so@tbs.co.jp。 メッセージを紹介したすべての方に番組特製ステッカーをプレゼントしています。さあ、ここからは生活の知恵を授かるコーナー、スーさんこれいいよ。ゲストは漢方茶専門店漢方スタンドの店主、山崎香織さんです。お願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。お久しぶりです。
お久しぶりです。
1年ぶりぐらいですね。
1年、ちょうど1年ぶりぐらいかな、
はい、そうです、
ね、山崎さんですが、漢方を気軽によりカジュアルに楽しんでもらいたいという思いから、2019年に漢方茶専門店漢方スタンドをオープン。現在はオンラインでご自身のオリジナル漢方茶の販売でしたり、体質改善の漢方カウンセリングなど、今の時代に寄り添った新しい漢方の形を日々研究されています。これまでにも季節ごとに様々な漢方アレンジレシピご紹介いただきました。
はい、1年前は紅茶や果物を使った冷たい漢方ティーモクテルをご紹介いただきました、ね、今日はクコの実がテーマということなんですけど、はい、クコの実っていうと杏仁豆腐の上に乗ってるオレンジ色のちっちゃい実みたいな感じですよね。
美味しいですけどね。
そうですね。先週がタンパク質特集ということで、はい、タンパク質は体の中でこうアミノ酸に分解されて筋肉や臓器などこう体の組織を作る材料になるっていうお話をされてたんですけれども、漢方ではその栄養のことを血と書いて血と呼びまして、でそのクコの実はその血をしっかり補ってくれる食材なんですよね。で今日のテーマクコの実なんですけど、その血血を補う代表的な食材で、2000年以上前からも美容や健康のために、まあ、食べられてきたというものです。
欧米ではゴジベリーなんかで言ってもね、
そうですね、
よく聞きますけどね。
スーパーフードってよく、ね、ちょっとおしゃれスーパーとかで売ってるよ ね、
売ってますよね。あとパウダー状になってスムージーに入れたりとかね、
うん、そうなんです。結構美容とかにもいいっていう風に言われたり、うんうん、昔からこう例えば中国のこう三大美女楊貴妃がこう美容のために毎日、クコの実を食べてたとか、
へ
ー、あと日本でもこう平安時代になんか天皇の命を受けてクコの実をこう育ててた人がなんと120歳
すごい
伝説がある
まあそれぐらい栄養が高いよっていうことが昔から言われてたんですね。
そうなんです。
ちょっと暑い日が続いてますけど、ここから疲れがどっとくると思うんですけど、この季節にクコの実を勧める理由は何なんですか。
はい、この時期この残暑、今日ちょっと雨でちょっと落ち着いてますけれども、はい、一番気をつけたいのが体の乾きですね。
乾き、
そうです、はい、夏は汗で水分がこう減っちゃうのと、はい、あとは冷房でこう喉や肌など、
わかります、
あと目も乾燥しちゃう、はい、でその乾きがその喉の痛みとか目の乾き、あとは消化不良とかだるさにもつながったりするんですよね、うんうん、で夏はその熱中症に注意ってよく言われてずっと来ましたけれども、残暑は隠れ脱水、
ほう、
ちょっと気をつけたいなっていうところで、
知らなかった。
そんな時にこの潤いを与えて体を支えてくれるのがこのクコの実ということです。
このクコの実にはどんな栄養素が含まれてるんですか、はい、
まずビタミン C、ベータカロテンとか、あとゼアキサンチンっていうその抗酸化成分、
はい、
これが豊富だったりして、でこれが夏の紫外線のダメージで疲れた、目とか肌をケアしてくれるっていうのと、あと18種類ものアミノ酸を含んでて、特に必須アミノ酸9種類がこう全て入ってるっていうのは植物性では珍しいものみたいですね。
それだけスーパーフードだとなんかこう摂取量が気になりますね。どれぐらい取ったらいいのかっていうのが。
そうですね、まあ、いろいろこう組み合わせてあのヨーグルトにこう入れたりとか、まあ、ちょっとずつ使ってもらってもいいんですけれども、あのいっぱい食べるとちょっとこう胃がもたれちゃうとか、うん、あのカロリーがちょっと多くなってしまうので、うん、まあ、1日の摂取目安は20粒から30粒程度。
あ、でも結構ね、
結構あるよ ね、 それでもね、杏仁豆腐20杯、
うん、確かに。そ
う、結構こうつまんでるとパクパク食べちゃうので、あ、食べ過ぎはちょっと注意です、
う
ん、はい。
さあ、ということで今日は山崎さんにこの時期おすすめクコの実を使った漢方アレンジレシピについて伺います。一つ目何でしょうか。
はい、ドレッシングや肉料理のタレにも大活躍、クコの実ビネガー。
綺麗な真っ赤なお酢が出てきた。これ何、これはドリンクですね、は
い、作り方伺ってもいいですか。
はい、これあのクコの実をリンゴ酢につけて、これ一晩置いたんですけど、もう色が、
身がね3倍か4倍ぐらいまで
膨らんでますね。
膨らんで、
あ、食べてもいいですね、
うん、そうなんです。
材料としてはどれぐらい作るんでしょう。
ごめんなさい、
蓋がちょっと閉まったんです。
私がよく物をこぼすんですけど、
さっき閉めたんです。
ごめんなさい、
ごめんなさい、はい。クコの実、10g、まあ、30粒から35粒ぐらいと、はい、リンゴ酢 200ml を、はい、まあ、清潔な瓶に入れてもらって冷蔵庫で一晩置けば完成。
簡単、
もう本当簡単、
置っとけばいいんだ、はい。
使う前に30分前ぐらいにこうつけておくだけでも、もうクコの実が膨らんで、でお酢にも味がちょっと出てくるので、まあ、それでもいいんですけど、一晩つけるとその味とか成分がしっかり、
色が綺麗です ね、 ね。
これ今、これを炭酸で割ってくださったのかな。
そうですね、
そうですね、はい。
お
い
しそう、なんか色が綺麗、
いい香り、
本当にオレンジの、液体の中にクコの実がいっぱい浮いてるんですけど、
う
ん、
お水なの、お水で割った
の。お水だった、うん、どう、
うん、はい、さっぱりして飲みやすい。
そうですね、
いただきます。おいしい、
もう手軽に飲める。
おいしい、
まあ、飲むお酢って今結構いろいろ売られてるんですけど、うん、まあ、飲みやすいように結構糖分が、
そうなのよ、
そう、甘いんですよね。
気になる、
気になる。
これ入ってないんですもんね。
これあのクコの実自体がやっぱ甘みが、
なんか自然な優しい甘みですよね。
少し蜂蜜を足してもちょっとお酢が、あの酸っぱいなっていう方は、はい、
あ、飲みやすくておいしい。
朝あのお酢を飲むと一日中血糖値上がりづらくなるんですよ、うん、
いますね。
なんで私このまさにこのよくあのスーパーで普通に売ってるミツカンのリンゴ酢、ね、これをあのウォーターサーバーの横に置いといて、大さじ1杯水に入れてガッて飲んで、ただすごいやっぱり、ね、来るのよ。
まだまだちょっとだからあのつけっぱらにちょっと胃が悪い人は注意ですね。
そうだけどこれならそう優しく飲める。
そうですね、あのリンゴ酢、この純リンゴ酢ってこのリンゴ 100% で作ってるものとかで使うと美味しい。であ
のすみません、はい、ここでちょっと一つ気象情報をお伝えしますね。先ほど茨城県笠間市に洪水警報が発表されました。夕方まで川の増水に警戒してください。先ほど茨城県笠間市に洪水警報が発表されました。夕方まで川の増水に警戒してください。気象情報でした。
あら、
ね、えやっぱり
気をつけてください。
短期的に ね、ざーっと雨が降っちゃうかもしれないので、お気をつけください。
さあ、クコの実の話に戻りましょう
ということで、はい、このクコの実ビネガーを使ったアレンジレシピご用意いただいております、はい、キャロットリボンサラダと豚しゃぶのクコの実だれの2皿ということなんですよ、
はい、
キャロットリボンサラダってことはキャロットサラダの、あ、まさにリボンみたいなのが出てきたぞ。
これあの
最近よく見ますね、この形のサラダ。
やっぱり
ピーラーでなんかね、
なんか最近こういろいろ SNS とか TikTok で流行ってるみたい、
はい、
流行ってるというか、うんうん、はい、
じゃあちょっと簡単にレシピご紹介いただいてもいいですか。
はい、キャロットリボンサラダ、こう人参を、ピーラーで薄くひらひらにこう、
はい、リボンのように
1枚ずつこう薄くひらひらにスライスしまして、はい、でクコの実ビネガー大さじ2杯とオリーブオイル大さじ2杯を合わせて、で塩コショウ少々で、お好みでコリアンダーシードとか、
あー美味しそう、
まあ、なければクミンあと混ぜていただくと香りがちょっと良くなるかなと
思います。じゃあ、ここの食べよう。
美味しい、
いただきます。うん、美味しい。
クコの実の味がガンとするとかってことではないんだけど、うん、はい、オリーブオイルとクコの実ビネガー、あの普通のビネガーより優しいですね、
うんうんうん、
甘みが少し出て、
うん、うんうん、いいですね、
ね、
うん、
なんか爽やかですよね、香りと、はい、
おいしい。
だって人参に酢と油かけただけなのよ、究極的には。
そうなんです。
そこにね、クコの実が入って、ちょっとあのコリアンダーシードとかクミンなんかをかけただけで、
確かにちょっと エスニックな感じもしますし、
おいしい。これすごくみんなに好かれる味だと思う、
これなんかやっぱ手軽にこの人参がこうなんていうスキンケアにみたいな感じでこう流行ってるっていう、
これはいいわ。
あら、そして次が豚しゃぶ。
豚しゃぶのクコの実だれ、
はい、ちょっとタレを
これ、クコの実がたっぷり今豚しゃぶの上にかかってるんですけれども、うん、まるで唐辛子みたいで、ちょっと辛いんじゃないのって思っちゃうけど、
綺麗ですね。
色が、なんかクコの実があると色がね、綺麗、
綺麗。ちょうどね、朱色の綺麗な赤なんですよ。日本の赤みたいで、
一口サイズに切ります。
すいません、
大きいわ。おいしい。あのね、優しいんです、お酢なんだけど、やっぱり、やっぱりこの好みが入ることでかなりお酢の角が取れますね。
うん、おいしい。クコの実と一緒に食べたんですけど、おいしい。
これ材料とレシピ教えてください。
はい、クコの実ビネガー大さじ2杯に醤油大さじ2、ごま油大さじ1、砂糖大さじ1を混ぜて、あとネギや生姜を加えたりして、こうタレをこう茹でた豚肉にかけるだけです。
うん、私これとっても好き。
うん、
美味しい。美味しい。
お家でも簡単に作れるし、あの茹でた豚ってビタミン B もあってね。
そうです、夏バテに。だからこのクコの実ビネガーを瓶に一つお家に常備しておけば、いろいろアレンジができるってことですもんね。
そう
なん
です。すごい、朝飲み物にもできて、サラダのドレッシングにもできるし、豚しゃぶにもかけられると。
ちょっとおかわりしよう。
この豚しゃぶ美味しいです。
美味しい。
今日はあのいろいろ番組の中であの先にやってたコーナーで。蒸し鶏をやって、その時もソースって言ったんですけど、今日ソースいろんなのね、
本当に
お試ししたいんですけど、これすごくおいしいね。ビネガー作っておこう、家で
さっぱり食べられる、
簡単だもん。
あの豚肉がタンパク質で、でクコの実がアミノ酸が豊富に含まれてると。でお酢はクエン酸ですね。なんでタンパク質とアミノ酸とクエン酸で、まあ今の時期
疲れ、
残暑の疲れとか、
元気になってきた気がする、
ね、元気チャージおすすめですね。
ではでは続きまして、クコの実を使ったアレンジレシピ何でしょうか。
はい、目の疲れや頭痛、のぼせ対策にクコの実とキッカの漢方茶。
キッカ、菊の花と書いてキッカ、
作り方これ今出てきましたけど、わー可愛らしい、綺麗。菊の花、これドライフラワーみたいになって、菊の花が たくさんあのコップの中に入っていて、
お湯で咲いてきた
な、の中で。そう、いただきましょう、ね、いただきましょう。あ、優しいお味、
あ、落ち着く。
クコの実がやっぱちょっと ゆっくり甘くなってくのがいいですね。
しかもこの香りもいいです、菊花、
そうですね。
作り方と材料もお願いします。
はい、はい、この菊花茶、まあ、菊の花を乾燥させたものをお茶にして飲む、
はい、
結構中国でとてもポピュラーなお茶なんですよね、あの日本のお刺身に添えてあるこの黄色いあの食用菊と違って、あの乾燥した花をそのままお湯で入れて味わうお茶なんですね、はい、
あの正直乾燥した菊に、あのお湯を入れましたっていう味なんですよ、菊花自体は、だけどそこにクコの実が入ってることでマイルドになってる、ハーブティーよりもちょっと優しい感じ。
そうですね、
これも熱湯に入れて、
あ、そうです、
5分とそんな感じですか。
そうです、あのクコの実まあ、5つぐらいと菊花5つぐらい入れて、はい、で、まあ、熱湯を注いで5分ぐらい、はい、経つと香りと、はい、でクコの実はもうそのまま食べていただけますね、
漢方目線だとどんなところがポイントなんですけど、
はい、あの中国では体のほてりとか目の疲れ、あと頭痛とかの時によく飲まれている、まあ、お茶で、まあ、目の疲れに効く定番のお茶なんですよね。あの菊花はこう首の上、首から上の熱を冷ますって言われていて、あの体にこもった余分な熱を取って、目の充血や痛み、まあ、頭痛を和らげてくれるって言われています。でこのクコの実と菊花合わせたお茶っていうのは目にいいお茶として結構有名。
じゃあ中国とかでは結構ポピュラーなお茶なんですね。
はい、薬膳でもよく作られる。
へえ、ちょっとまったりしちゃったね、
本当に。あと本当酸っぱいのが夏大好きなので、美味しい、
そう
止まんない。
であの コロミを入れることでお酢もマイルドになるし、 お茶もマイルドになるし、いろいろマイルドにした時、これヨーグルトに入れたりとかしてもいいんですか？
あ、そうですね、
別に普通に、ね、杏仁豆腐に乗ってるぐらいだったらヨーグルトに入れてもいい
ですよね。何より見た目が可愛いですね。赤いのがポンポンってあるだけで ね、 ね、
いい。どこで売ってるんですか、好みって？
これはあの今スーパーの中華食材のコーナーだったり、あとドライフルーツの売り場で見かけることが多いかなと。
ちょっと探してみ
ね。あんまりね、
はい、好み売ってるとこあんまり、
う
ん、
あと好みの使い方がわからなすぎて、うん、自分で買おうとはなかなか思わなかったけど、こうやってやると
豚しゃぶ本当に美味しい。これ多分全しゃぶいけますよ。
美味しい、いける。
好みあ
の牛も豚もいける。鶏もいける。
あとキッカーはちょっと珍しいので、は
い、
なかなかちょっと
そう売ってないです
よね。目にかからないかもしれない、うんうん、中華街とかあとインターネットでキッカ茶って調べてみると、うん、販売されたり、あとはうちのあの漢方スタンドっていうオンラインサイトで、はいはい、もう販売しております。
ちなみにクコノミ以外で夏残暑おすすめの何か漢方ってありますか？
あ、この時期おすすめなのはあのやっぱ り, あやっぱりあの秋の旬のフルーツですね。 あ、うんうんうん、あと桃とか梨とかブドウとか今出てるものがあの酸味と甘みが合わさった果物っていうのは体に必要な水分をしっかり補ってくれるので、まあ、野菜だったらトマトもよかったり、はい、
まあ、旬のものを食べるっていうのがやっぱり体に一番いい
ですね。そうですね、やっぱ秋は乾燥の季節になってくるので、今のうちに潤いをしっかり乾きをこうなくしていくのがいいかなと思いますね、
は
い、
では最後にお知らせお願いいたします。
はい、ティーバッグで手軽に飲めるオリジナルブレンドの漢方茶をオンラインで販売しています。で今日ご紹介したクコノミやキッカも扱っております。あと、まあ、ちょっとマニアックなんですけど、漢方と占いをこう合わせて体質を読み解くっていうあのカウンセリングとかと講座もやってます。もしご興味があれば漢方スタンドおジャパンさんで検索してみてください。
いや、というわけで今日は大阪からわざわざ来てくださって、はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
漢方茶専門店漢方スタンドの店主山崎香織さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
Tristeza não tem fim, felicidade sim. Ah, felicidade é como a gota de orvalho numa pétala de flor. Brilha tranquila depois.De leve oscila e cai como uma lágrima de amor. A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um.Pra fazer a fantasia de rei ou de pirata ou jardineira e tudo se acabar na quarta-feira.
1964年の曲、アントニオ・カズロス・ロビンで「ア・フェリシダージ」をお送りしました。
来週8日月曜日のこの時間は羊不動産の北川代表に最新のシェアハウス事情について伺います。時刻は1時18分、 JS 生活を踊る。この後はまだまだ踊るよショッピング。
TBS の番組で紹介されたグルメやスイーツが日本全国から大集結。 TBS ラジオ公演ザ・タイム&オメザグルメフェスタは9月10日から熊谷の八木橋百貨店で開催。詳しくは TBS ラジオホームページのイベントグッズ欄をご覧ください。
ここで中央事務所に電話をして過払い金を受け取った方からの感想をご紹介します。私は息子の結婚式のためにカードで借金をし18年かけ完済。完済後夫から過払い金の無料診断を勧められました。最初は疑っていましたが後日100万円を超える現金が戻ってきました。電話代はタダですし電話だけはした方がいいと思います。さあ今すぐあなたも現金がいくら戻るか無料でご確認を。0120-10-10-10-10-10-10代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。
次回の今田浩二の耳拝借金曜日、ゲストはお笑い芸人のヒコロヒーです。
週末エンタメ情報は34年ぶりに東京で開幕世界陸上を特集します。
きたということで耳金は金曜朝8時30分。地球に生まれてきてよかった。
時刻は1時20分です。 TBS ラジオからお送りしているジーンス生活は踊る。ここからはハピネスクラブのまだまだ踊るショッピング、ショッピングキャスターは若松明さんです。お願いします、
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
始まっちゃった。
始まっちゃった。
あの冒頭の言葉を考えててカルシウム足りてますかって呼びかけようと思ったんですけど、うん、なんかこの呼びかけってイライラしてますかみたいな、なんか呼びかけっぽくて
あ、確かに違うなと。確かに言われてみたらそうですね。考えたこともなかったけど、
前回汗でミネラルが流れ出る、
うん、
でミネラルは糖分、当然カルシウムも入ってる、ただでさえ不足気味なのに夏場は汗でカルシウムを流れ出てるって話をしましたが、
はい、
カルシウム足りてますか。
ギターじゃないか。結局それ
今日はですね、美味しく食べてカルシウムが補える黒ごまいわしせんべいのご紹介です。
うわー、これ美味しそう。いただきます。カルシウムって大抵普通に生活では足りないよね。
そうそうそうそう、
うん、おいしい
でしょ。
食べやすい。
もう口に入れた瞬間美味しいでしょ。
うん、あのおせんべいの、
はいはいはい、
あのほらより好みみたいな、
うんうん、
はいはいはいはい、
そうそう、あのアイルの入ってるやつの一番美味しいとこ、
うんうん、
ありがとうございます。
お好みなんとかみたいな。
お好みよりど、より好みみたいな。
あるよね。
これがですね、愛知県西尾市で創業97年の老舗岡田屋製菓さんが作りました。
ほう。
あのここね、もう昔ながらのところでおせんべいの生地作りから焼き、揚げ、味付け、パッケージまで一貫して行っている老舗さんでございます。
おいしいよ。
おいしい。これどれぐらいのカルシウムが摂取できるんですか？
はい、おせんべい1枚でカルシウムおよそ 11mg。 これですね、女性の場合ですとカルシウムの1日の不足量が 70mg って言われますので、まあ6枚7枚食べればカルシウム不足分補える計算になります。
サイズもね、直径 2cm ぐらいだからパクパク食べられちゃいます。
あのね、軽い食感でほんのりしょうがでごまの風味もする し、
うん、しい。
これ6、7枚1日毎日食べていいんだ。イエーイ、
もっと食べたい。
あのそうなんですよ、逆なんですよ。6、7枚で止めるのが難しいせんべいなんです。
ほんとほんと。
これで、カルシウム 70mg っていうと、しらす干しが大さじ2杯分、
うん、
いりごま小さじ2杯分、あのししゃも1尾分、そんなぐらいですね。
なるほどなるほど。
これは国産のカタクチイワシを丸ごと練り込んだカルシウムの栄養機能食品です。
丸々入ってるんですね。
おいしい。そうそう、全然そういうの気にしないで普通に美味しいものとして食べちゃうけどね、うん、
そうそう。でこれで普通におやつで食べてたらカルシウム取れるっていうのがいいなと思って、う
んうん、
で丸ごとですからカルシウムだけじゃなくて DHA、EPA も取れますし、あと黒ごまも入ってますから、あれですね、セサミン、あの元気に過ごしたいっていう方にぜひ食べていただきたい、はいはい、まあもうなんでしょうね、あんまり気にすることなく美味しくせんべい食べてたらカルシウム取れてたっていうやつです。
おやつですよね、おやつ感覚、
うん、そうそうそうそう。
嬉しい、これで食べられる。
問題は値段です。
そうです、
税込み3960円です、
うん、
これが1パックにおよそ50枚入ってます、
はい、
チャック付きのパックで、あのしけらないようになってますよ。でこれを50枚入りを8パックなので400枚ほどです。
400枚、
1日6枚、6枚7枚食べたとしておよそ 60日分2ヶ月分っていう感じですかね。なのでこれでカルシウムしっかり補給できます。
こりゃ最高だ、ね。
もう一個あるでしょ。
そう、横にこれ何ですか。
言われるまで私たちいい子だから待ってたの。
そうだよ、食べない。
ありがとうございます。はい、かりんとうでございます。
かりんとう、
どうぞどうぞ。
いただきます。
これね、塩キャラメル味のかりんとうで、
おいしい。歯ごたえが結構あるけど、
かりんとうって言ってもあの油っぽいのじゃなくて、
ないですね。
これ何ですか。
甘じょっぱい、
塩キャラメル味、うん、そうそうそう。ですから、こっちのかりんとうも美味しくて体にいいっていうのをセットにしたいなと思って、うん、おからとか米粉など、そして7種の穀物で作ったかりんとうでございます。
たっぷり穀物がずらっと並んでます。発芽玄米とか
米粉、ライ麦、さつまいも、でんぷん、おから、
こっちは食物繊維取れます。
うん、
大事。
1パックでおよそレタス2個分の食物繊維 7g が取れます。
おいしい。
なんかね、美味しく食べてたらそれで勝手に栄養取れてたっていうのすごくいいです。
しかもこの罪悪感のないおやつ、ね、うん、
いや、どうしよう、どっちも美味しい、参ったな。
もちろんどっちも届けますよ。
どれぐらいですか。
かりんとうは3パックのおよそ120本お届けします。
ありがとうございます。カリンポン3パック
合計11パックになりました。
お値段は、
もちろん変わらずの3960円です。
おお、ありがとうございます。
せんべいが400枚くらい、カリンとが120本ぐらい、これで送料別途税込み3960円です。皆さんね、夏の間結構汗かいてかなりカルシウム流れ出てるはずなので、うん、今のうちに美味しく補給しておきましょう。この時間は100セットのご用意です。それではお申し込み電話番号です。お申し込みはフリーダイヤル 0120-333-200 0120-333-200番です。すいません、大事なところで笑ってしまいましたが、
おいしい、喋っちゃった。
ポリポリがずっと聞こえてくるんです。ごめん
ごめん、たまに心の声がね。
食品につきご返品お受けできませんのでご了承ください。
黒ごま、いわしせんべいとかりんとのセットです。合計11パック、せんべいおよそ420枚とかりんとおよそ120本のボリュームセットで、お値段送料別途税込み3960円。お申し込みは 0120-333-200 0120-333-200 ハピネスクラブまでお願いします。若松さん、ありがとうございました。
はいはい、
ありがとうございました。
ハピネスクラブ、まだまだ踊るショッピングでした。
Pra se acabar, canta, mas canta triste, porque tristeza é só que se tem pra contar. Chora, mas chora rindo, porque é valente e nunca se deixa quebrar. se acaba. Canta, mas canta triste, porque tristeza é só que se tem pra contar. Chora, mas chora rindo, porque é valente e nunca se deixa quebrar.
64年の曲ナラレオンでおモーホをお送りしました。
この後はニュース。
石山レンゲです。
土屋亮です。
木曜コネクト、今日のゲストはアイドルグループフィロソフィーのダンスから奥妻リリさん、佐藤マリアさんです。亮さんお好きなんですよね。
そう、曲かっこいいの、ようやく会える。
ゲストコーナーは午後3時から。
法務大臣認定司法書士田中修平が代表の中央事務所よりお願いです。
過払い金の確認は0120-10-10-10。
もうご存知ですよね。過払い金、お手すきの今こそ返金があるのかないのかずっと気にするくらいならお電話一本ですっきりしましょう。0120-10-10-10。
時刻は1時31分。生活は踊る、ここでニュースです。ニュースデスクから伊藤龍太さん、お願いします。
はい、お伝えします。交際相手の女性を殺害したとして韓国籍の男が逮捕された事件で、女性が男とのトラブルを警視庁に相談した際、男の束縛が強いので別れ話をしたと話していたことが分かりました。韓国籍のパク・ヨンジュン容疑者30歳は今月1日東京世田谷区で交際相手のバン・ジウォンさん40歳の首を刃物で切りつけ殺害した疑いが持たれています。バンさんは事件の3日前に別れ話を切り出したら頬を叩かれ腹を殴られたと警視庁に相談するなど、2人の間にトラブルがあったことが分かっていますが、別れ話をした理由についてパク容疑者の束縛が強かったからと話していたことが新たに分かりました。現場周辺の防犯カメラには事件の5時間ほど前からパク容疑者の姿が映っていて、警視庁はパク容疑者がバンさんを執拗に追いかけ回していた可能性もあるとみて調べています。乾燥大麻を所持していたとして俳優の清水博也容疑者が今朝送検されました。清水容疑者はロサンゼルスの語学留学で初めて大麻を使ったなどと供述していることが新たに分かりました。麻薬取締法違反の疑いで今朝送検されたのは俳優の清水博也容疑者26歳です。清水容疑者は今年7月ごろ東京杉並区の自宅で乾燥大麻を所持していたとして逮捕されましたが、さらに昨日の家宅捜索の時に見つかった乾燥大麻 0.4g を所持していたとして再逮捕されました。その後の取材で清水容疑者が20歳の頃語学留学でロサンゼルスに行った時、ホームパーティーに招待され初めて大麻を吸ったなどと供述していることが新たに分かりました。今年に入ってからは月に数回ペースで大麻を使っていたということですが、大麻の入手先についてはどこで買ったかは言えませんと供述しているということです。以上、この時間のニュースをお伝えしました。
伊藤龍太さん、ありがとうございました。
どうアピールしたら。
広告宣伝の悩みなら TBS ラジオプロモーションガイドに相談よ。ニーズやターゲットに合わせてラジオ CM にこだわらず、いろんなアイディアを出してくれるから。
いや、同期のマリちゃんにどうアピールしようかと。
それも相談してみよう。
広告宣伝の相談は TBS ラジオ CM で検索。
時刻は1時33分。ここで TBS ラジオ交通情報です。
警視庁から野村真美さん、お願いします。
はい、お伝えします。圏央道は茨城県内の坂東インターと常総インターの間は、事故による両方向の通行止めが続いています。首都高速道路は湾岸線の東行き、大黒ジャンクション付近で車両火災の処理が続いているため、2車線を規制しています。渋滞は3キロ、本木ジャンクションから15分。 このため大黒ジャンクションは大黒線から川崎浮島ジャンクション方向へは行くことができません。雨のため関越道は練馬インターと東松山インターの間、北関東道は友部インターと茨城町西インターの間が最高速度50キロに制限されています。一般道は都内の環八通りの外回り、杉並区高井戸西3丁目は故障車の処理が続いていて2キロ半を35分、千葉の357東行きは美浜で2キロです。警視庁から以上です。
野村真美さんでした。この後はリスナーの皆さんからの生活情報をお届けするスーさんこれもいいよ。木曜日はお腹グーグーグルメハンター。イチジクの上品な甘みと食感をジャムで味わってみましょう。
舘ひろしです。災害の多い日本ではいつどこで自分も医療に困るかわからない。ジャパンハートは海外での経験を日本の災害医療でも役立てている。心強いですよね、ジャパンハート。
AC ジャパンはこの活動を支援しています。
最瞬間劇場。
久しぶりに会った父がやつれていた。歩くのも一苦労のようだ。どうしたの？と聞くと、神経痛がひどくなり、どんな動作も痛みがあるという。俺に何かできないだろうか。そんな時ラジオから流れてきたのが通算と漢方に学んだ医薬品で痛みの根本に働きかけてくれる。そうだ、まだ通算糖があったんだ。すぐに父に紹介した。父はどうせダメだろうと言いながら始めたが、使ううちに通算糖の力を信じ始め、じっくり続けた。今では以前のように明るく笑ってくれる。
無料の試供薬はフリーダイヤル 0120-305-305-305-305 最瞬間製薬所まで。諦める前に通算糖。
通算糖は指定第2類医薬品です。薬剤師、登録販売者にご相談の上、使用上の注意をよく読んでお使いください。
太陽生命。
はい、太陽生命です。
100万件も売れている認知症の保険があるって聞いて。
はい、ございます。今お問い合わせが増えているんですよ。
私も家族に迷惑かけたくなくて。
お優しいですね。備えあれば憂いなしですからね。太陽生命の認知症保険は、生まれて初めて所定の認知症と診断された時や軽度の認知障害と診断された時に一時金が受け取れます。
いいわね。この電話で資料もらえるのかしら？
はい。太陽生命の認知症保険、お電話一本で資料をお届けします。詳しくはパンフレットなどをご覧ください。今なら資料請求した方に抽選でコシヒカリ食べ比べセットが当たります。お電話は 0120-982-333-982-333 までどうぞ。
時刻は1時37分。 TBS ラジオ生活は踊る。
ここからはリスナーの皆さんからの生活情報をお届けするスーさんこれもいいよ。木曜日こちらです。お腹グーグーグルメハンター。コンビニやスーパー、ファストフード店などに並ぶたくさんのフード商品、いっぱいありすぎてとても一人じゃ選びきれない。そこでリスナーの皆さんが見つけた、美味しかった、ぜひおすすめしたいというグルメ情報をシェアしていくコーナーです。
皆さんお便りにしてます。
ありがとうございます。さあ、そっさのお手元にはグッドボタンご用意しております。
はい、
では早速メッセージご紹介しますね。川崎市にお住まい、ラジオネーム川の中の島子さんからのメールです。すさんかこにゃん、こんにちは。
こんにちは。
私がおすすめしたいのは青旗55いちじくジャムです。きっかけはイチジク好きの友人の影響で、私もイチジクにチャレンジしたくなったことです。ただいきなりイチジクを買うのはハードルが高いなと思っていたところ、スーパーでこのジャムを見つけました。味はさっぱりとした甘さで、 パンに乗せてもヨーグルトに入れても美味しいです。いちごジャムやブルーベリーなど他のフルーツジャムだと甘すぎるし濃すぎると感じる方には特におすすめです。
え、青旗のジャムってさ、いちごとかマーマレードとかさ、うん、ブルーベリーとかだと思ったけど、いちじくあるんだ。
いちじく大好きで、うん、昨日もいちじくの実バクバク食べてたぐらいなんで嬉しいわ。
変わってる。いちじくって昔子供の頃食べた時ちょっと味が難しくて一回撤退した記憶があるんだよね。
今これはジャムになっていてどの季節でも美味しいお届けしている青旗さんなんですけども、
はい、
まあ、みんなね、皆さん知ってるのはイチゴ、オレンジ、ブルーベリー、うん、そう、リンゴとか。
リンゴだね、
さまざまな。
イチジクあるんだ、ほんのりピンク。
美味しそう。
いただきます。ヨーグルトに入れてます。うん、
美味しい。
これはいい味だ。
食べやすい。
うん、
あの本当におっしゃってるように甘すぎず、
そう、
さっぱり
で、イチジクって主張の強い味じゃないので、うん、ふんわりヨーグルトを殺さないんだよね。これ
い
ちごとかブルーベリーだとさ、もうそれだけの味になっちゃうじゃん。
いちごジャム食べてるぞって感じになっちゃう
けど、うん、美味しい。
うん、
これなんかお菓子とかにしても良さそうだね。
美味しそうですね、うん、プチプチとしたこの種の食感もいいし、
うん、
スタッフはスーパーで税込み268円、結構小ぶりな大きさのジャムの瓶で、そうそうそう、1瓶に 150g。
でも2週間ぐらいで食べ終わってって書いてあるから
がっつりかけちゃいそう、いろんなものに。
あ、これすごい
美味しい。
あと何がいいだろう、なんかお菓子作ったりした時 の、うん、あのクッキーとかのこう上に乗せるとか
いいですね。
ケーキとかね、
美味しいと思う。
これあのなんかちょっとこうどら焼きみたいなの作った時に
チーズとか買ってきて上にジャムのっけ食べるだけでも美味しい。
確かに、あの和菓子とも合うと思う。これ
合うよ、合う、あんこ
大丈夫、日本語大丈夫。合うよ、合うよ、合
うよ、想像したら
もう犬じゃないんだから。
ね、美味しいわ。ということで、スーさんいかがでした？
グーン、グーン、グーン。
おー、3連続来ました。
これは美味しかった。
美味しい、本当。
しかもこれは最近の中では一番手に入れやすいじゃないですか。
そうですね、どこでもスーパー売ってそう、
すぐ買える、ね、いや素晴らしい、ありがとうございます。
青旗のジャム、いちじくおすすめしてくださいました。川の中の島子さん、
ありがとうございました。
スーさんこれもいいよ、木曜日はお腹グーグーグルメハンター、リスナーの皆さん一押しのフード情報をお待ちしています。そしてですね、火曜日のこの時間は9月の受験生に送る生活は踊る応援隊、リスナーの皆さんからの受験のエピソードをご紹介しています。体調を崩さないように気をつけていたことでしたり、これをやったらよかったよなど教えてください。読まれた方全員と抽選で10人の方にニューヤクルト10本パックをプレゼントします。どちらも so@tbs.co.jp までお願いします。お願いします。
皆さんからの、
受験ですね。
そう、受験のエピソードもお待ちしてます。フェユジアナセンド Eu tão triste vou vendo O sol que atrásVai fazendo brilhar E acordando amor Como é triste nascer Sem alguém pra viver Podia mostrar Tanto amor que há No sol que vem E vai, vai Trazendo tanta luz Subindo Esse sol que brilhou E agora se vai E eu Sem ter ninguém Vem o dia nascendo Eu tão triste vou vendo O sol que atrás Vai fazendo brilhar E acordando amor Como é triste nascer Sem alguém pra viver O dia mostrarTanto amor que há no sol que vem E vai, vai trazendo tanta luz Subindo, indo
esse sol que brilhou e agora se vai, e eu sem ter ninguém, sem ter ninguém, sem ter ninguém, sem ter.
1964年の曲、マルコス・バーリで、イ・ヴェン・オ・ソウをお送りしました。
TBS ラジオ公演、バナナマンのせっかくグルメ博覧会。TBS テレビバナナマンのせっかくグルメで紹介された、全国の絶品グルメが大集結。9月8日まで、横浜高島屋で開催中。詳しくは TBS ラジオホームページのイベントグッズ欄をご覧ください。
ではメッセージコーナーです、はい、今日のテーマはどんな秋にしたいですか。
さあ、ラジオネームチェイミーさん、国分寺の方です。
ありがとうございます。
1年ほど前から出産を機に育児の合間に聞くようになったビギナーリスナーです。いつも楽しく拝聴させていただきます。ありがとうございます。私の秋は生すじこからイクラの醤油漬けを作ること。あ、やってみたい。
やったことない。
あの、なんかこうこするのよ。
見たことあるけど、ねね、
そうそうそう。3歳0歳と食事の内容はどうしても子供ファーストのうちになり、自分の食べたいものや味付けは二の次になっていますが、うん、毎年秋に出回る生のすじこをお湯でほぐし、自分にベストな塩分加減で醤油漬けをたっぷり作ることが私の秋の楽しみです。秋のうちに1年分どっさり漬けて、保存分は冷凍して楽しんでいます。すごい。例年流通しているすじこの醤油漬けはしょっぱくてなかなか得意ではなかったのですが、自分で作ったプリプリでキラッキラのイクラをピカピカの新米にたっぷりかけると、もう宝石そのもの。あー、メールを書きながら口がイクラになってしまいました。今年はサンマも大ぶりで油の乗りもよく美味しそうなので、そちらもセットで秋の食卓を楽しみにしたい。今日は気まぐれのお天気ですが、気圧や雨に振り回されないようどうぞ皆様ご自愛くださいませ。
いやー、お家でやるならもうご飯といくら1対1で食べたい
ね。てかやってみたいな、作るの。私もね、いくらも好きだし、すじこも好きなんだけど、自分であのほら網目みたいなところ
ゴリゴリ
ってや
って
ね、あれね、やってみたいよね。
難しそうだけど、でも自分で作ったら美味しいんだろうな。
美味しいんだろうな。
続いて栃木県の40代女性だ、チョコビさん、チョビさんからですね。今年はスポーツの秋にしたいと思っています、
はい、
来週ダイビングの資格を取りに海洋実習に行く予定です。気温が落ち着いてくる秋の時期でも水温は10月頃まで高めということなので、資格が取れたら秋もダイビングを楽しみたいです。また9月の末頃に誰でもエントリー OK の卓球大会があり参加予定です。
いいね。
元卓球部のほぼ素人ですが、何かの大会に参加できるというだけでなんだかとてもワクワクしています。まだまだ暑い日が続きますが、皆様ご自愛ください。
元卓球部ってだけで十分ですよ。
本当ですよ。
出して出たらもうスカスカスコスコで、
本当本当届くかな。
スーさん、かこさん、こんにちは。
こんにちは。
この方は横浜市50代ケチャコさん。在宅勤務をしながらいつも楽しく聞かせていただいています。この秋は受験の秋といっても、私ではなく次男の高校受験です、うん、学校説明会、部活見学、学校や塾での面談、志望校選びと、やらなきゃいけない、考えなきゃいけないことが目白押し。勉強だけに集中できるようサポートできることは親として全力でお手伝いしたいなと思っています。タンパク質もたくさん取り入れながら、親子とも体調管理気をつけて秋を過ごしたいなと思っています。
いや、息子さん頑張れ
頑張れ頑張れ受験生。
本当ですね。続いて高ブランカさんからです、
はい、
広島県の方。今年の秋は我が家の家庭菜園の畑で秋に育てる野菜をちゃんと育てたいです。
お、というのは、
毎年トマト、ゴーヤ、かぼちゃがまだ実るかなと思って、秋が深まる時期まで伸ばし伸ばし育て伸ばし伸ばし育てていましたが、今年はスパッと秋野菜の栽培に切り替えたいです。
おー、すごい。
今考えてる秋野菜、大根、ルッコラ、ジャガイモ。
ルッコラって秋なんだ。
ジャガイモはデジマという品種が育てやすいそうです。ジャガバター、フライドポテトにして食べる日を夢見ています。
美味しそう。ルッコラいっぱい作りたい。
食べたい。ルッコラ大好きです。
ルッコラ高いじゃん。
高いで、
量も少ないじゃん。そう、スカスカだから、
スカスカ、
スカスカ、家でバンバン食べたいよね。
あれ重ねたら
パンだよね。シャンゴだよね。わかる。スーさん、かこさん、こんにちは。
こんにちは。
いつも楽しい放送ありがとうございます。
こちらこそです。
埼玉県狭山市ゆずりんごさん、今日31歳になりました。
おめでとうございます。
小倉さんと同じ日、
うん、
この秋の過ごし方、やってみたいことは秋バテしない体作りです。暑さで酷使した体をいたわるべく、生活の一部にヨガなど有酸素運動を取り入れて、タンパク質もしっかりとって元気に秋を過ごしたいです。ありがとう。みんながタンパク質のこと言ってくれるから嬉しい。
嬉しい。タンパク質ウィークの 続いては板橋区の丸いシュークリームさんから、
はい、
今年は謎解きの秋にしたいです。散歩が趣味の私、最近は街のあちこちで散歩しながら謎解きができるイベントがあることを知り積極的に参加しています。ちなみに先週は所沢の桜タウンで開催されている謎解きイベントに参加してきました。家族連れの方が多かったですが、一人でも十分楽しめました。今後も様々な謎解きイベントに参加して散歩のような街巡りをしていくつもりです。
謎解きイベント、謎解きって流行ってるよね。
流行ってますね。よく見ます看板
ね。
ビネスクラブまだまだ踊るショッピングでご紹介したのは黒ごまいわしせんべいとかりんとのセットです。合計11パックでお値段送料別途税込み3960円です。お申し込みは 0120-333-200 333-200 ハピネスクラブまでお願いします。
植物性消臭液匂いのんの、介護にタバコ、トイレ、生ゴミ、冷蔵庫、ペットの匂い、ホテル、病院、食堂、自動車などの匂いを消します。水で250倍に薄めて使うので非常に経済的。匂いのんのは 0120-86-1261 フローラから。
匂いのんの、
こんにちは、ロバート秋山です。ヘイヘイヘイ、皆さん聞いてますか、聞こえてますか。カーセンサーとシティハンターは40年も愛されてんですよ。すごいよね、これ。これすごいよね、皆さん。リスナー、これすごいよね。さあ、皆さんも一緒に叫びましょう。みんな行きますよ。よろしいでしょうか。さあ、皆さん一緒に。中古車探しはカーセンサー。
ここにない出会い、リクルート。
時刻は1時54分。ここで TBS ラジオ交通情報です。
警視庁から野村真美さん、お願いします。
はい、圏央道は茨城県内の坂東インターと常総インターの間は事故による両方向の通行止めが続いています。京葉道路の下りは幕張インター付近で事故のため1キロを5分渋滞が出始めています。雨のため関越道は練馬インターと東松山インターの間、北関東道は友部インターと茨城町西インターの間が最高速度50キロに制限されています。首都高速道路は湾岸線の東行き大黒ジャンクション付近で車両火災の処理が続いているため一車線を規制しています。このため大黒ジャンクションは大黒線から川崎浮島ジャンクション方向へは行くことができません。横羽線の下りは塩入インター付近で事故のため4キロ半、大師ジャンクションから30分、中央環状線の内回り西新宿ジャンクション付近は事故のため右側が通れず3キロ半、西池袋から15分です。警視庁から以上です。
野村真美さんでした。ありがとうございました。この後はエンディングです。
ですです。
音楽の街プラハのオーケストラによる鮮やかなるボヘミアの響き、 TBS ラジオ公演プラハフィルハーモニア管弦楽団の来日公演が開催されます。10月8日東京芸術劇場、10月12日13日東京オペラシティなど、詳しくは TBS ラジオのホームページまで。
ここで関東地方の気象情報です。先ほど千葉県香取海藻に大雨洪水警報が発表されました。夕方まで土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に警戒してください。気象情報でした。
東京赤坂 TBS ラジオからお送りしてきた生活を踊るエンディングです。
明日は金曜日です。夕方5時からはスーさんと堀井美香さんのポッドキャスト番組大バズさんの配信があります。
カゴニャンは来週火曜日夜10時から那須川天心さんの換気もラジオです。さあ TBS ラジオを聴きの方、この後2時からコネクト、パーソナリティは石山レンジさん、そして土屋レオさんです。こんにちは。
こんにちは。お疲れ様でございます。
レオさん昨日間に合ったんですか。
昨日って
なんだよ。一
昨日、
昨日、
さっき、今日
だ。さっき俺奥、奥
さっきだったのあれ。
エックスでなんか大変なことになってなってましたよ。
鳩なんとか。
鳩の巣。
私昨日の話だと思ってあれ。
今日、
さっき。あ、危ねえなおめえ。
そうね、ギリギリだった。あの、よかった、一本前に乗れたんで。
よかった。はい、
取材をして、マックファンの取材で行って戻ってこれる。まあ、戻ってこれなかったら来れなかったでと思ってましたけどね。
まあ、そういう時は。
ああ、まあそうです。嬉しいです。
心強いです。
任せて任せて。
まあでも鉄道すごいです。日本の鉄道素晴らしいです。はい、復旧が素晴らしかったです。
すごい。お帰りなさい。私昨日だと思った。間に合ったのかなこれと思ったら、最後の話だったんだ。
今朝です。ありがとうござい
ます。でも余裕持っていらっしゃいますよね。
はい、今日は、はい。もうなんなら銀行行って源泉税も払ってきましたから。
すごい。
ああ、すごいや。
はい。そしたらそこの受付のおじさんがタモリクラブ終わって残念でしたっていう、なんか懐かしいないろんな人でやってきました。
いろんな人です。さあレンゲちゃんは今日あの、はい、どんと構えて
どんと構えてですね、うん、3時からフィロソフィーのダンスから奥津マリリさんと佐藤マリアさんをお迎えします。
フィロノスだ。
フィロノスです。はい、
めっちゃかっこいいんですよ
ね。
うん、すごい、うん、
新曲のお話いっぱい伺います。そして3時50分から、はい、フリーアナウンサーの住吉美希さんが登場です。
そう、終わってから来てください。
そう、
この間ちょっとまだいつ喋っていいのか分かんないけど、この間1時間ぐらい喋った。
あら、
え、
今日本発売なんですよね。
そう
そう、
棚卸しの本。
そう、なんかラジオで喋ってる人がなんかやたら ここら辺本出すんですよ。
みんなまとめて買ってほしいよね。
そうです、
セット価格
棚作ってほしいですね。
でも俺の本買おうとすると合わせて読みたいに必ずスーさんの本が入りますも
ん。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
セットでよろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお伝えください。
はい、
さあというわけで午後もよろしくお願いします。
は
い、
お疲れ様です。
ちょっと雨降ってきたかな。
本当ですね。でも相変わらず気温は低いから、ね、それはほっとしてます。
はい、ゆっくり家で休める人は休んでください。ということで9月4日木曜日、ここまでは
近藤佳子と
J スーでした。それでは引き続き午後も良い生活を。
ごきげんよう。
はい、
ここで中央事務所よりお知らせです。あなたがお使いのそのクレジットカード、お支払い時に利息を払いすぎていた可能性があるので、返金を受けてください。対象のカード会社は100社以上。有名なあのスーパーやデパート、ネット通販のカードも対象です。まずはあなたに現金がいくら戻るか、無料でご確認を。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。ちょっとのご利用でも大丈夫ですよ。ずっと前のご利用でも大丈夫ですよ。記憶が曖昧でも大丈夫ですよ。間違っていても大丈夫ですよ。まずはお電話を。0120-10-10-10-10-10-10。
TBS ラジオ。
お聞きの放送は FM90.5MHz、AM954kHz、TBS ラジオです。2時をお知らせします。
木曜日午後2時になりました。 TBS ラジオコネクト、石山レンゲです。
あ、どうも、木曜パートナー土屋レオです。